こんばんは。インターネットでご覧の皆さん、こんばんは。こんにちは。おはようございます。聖書一箇所を開きたいと思います。ありがとうございます。ヘブル人への手紙の11章の13節。私と同じ聖書を持ちの方は第3版ですけども、438ページ、一つ前の聖書を持ちの方はおそらく402ページぐらいだと思います。ヘブル人への手紙11章の13節を読みします。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄与者であることを告白していたのです。お祈りをしたいと思います。天のお父様、お昼に西高の丘で神様を礼拝し、共に集まって御言葉に行くことができたことをありがとうございます。こうして夜再びこの場所に集まって、イエス・キリストの皆をあがめ、神様の言葉に行くことができることをありがとうございます。2月5日というこの特別な日に、あなたが意味を持って私たちを集めてくださって、導いてくださっていることを感謝します。今から御言葉に行きますが、このものは語るべき分を語ることができるように、聖霊様が助けて必要なことを豊かに語ってください。私たちの心に神の言葉が刻まれていきますように、その言葉によって生かされていきますように、聖霊がどうぞ導いてください。イエス様の名前によって信じてお祈りします。アメン。ご臨在の主にまず感謝をしたいと思います。それでは改めてこんばんは。今開きましたヘブル書11章13節の言葉はですね、長崎市の石上町というところにあります、主の十字架のお墓に刻まれている言葉であります。で、この言葉は、お墓に刻まれ、十字架という言葉が書いてあるんですけども、でなぜこの言葉が刻まれたかというと、当時、御言肉会というのがあって、そこでお墓を作るとき、十字架と御言葉ということで御言葉を祈ったときに、この御言葉が示されたんですけど、なぜこの御言葉が示されたかというと、その前にですね、実は秋元牧師はちょうど結婚をされたんですね。あれは今から32年前、1986年2月5日今日ですけど、今日はパウロ牧師の結婚記念ですけども、その時に、ミキハウスというところでされたんですけど、私の生涯で忘れられない結婚式ですね。感動的な結婚式ですけども、お二人でそれぞれの言葉を選ばれたと、お二人で結婚にあたって何か選ばれる言葉っていうのがあって、それを生まれたのがこの箇所だったんです。ですごく私はそれを強烈に覚えておりまして、で祈った時にそのこともあって、この御言葉じゃないのかなと思ったんですけども、そしたらみんなで祈って、確かにこの御言葉だってことで、この御言葉を他に刻まれたんですね。でその結婚式の時に、去年も話したと思うんですけども、パウロ牧師が26世紀の話をされまして、ルゾビゴとパウロミキの話をされたんですけども、で一番最後にですね、言われたんですね。私たちは殉教師たちのバトンを受け継いで、最終ランナーとして今バトンをもらってこれから走りますって言われたんですね。でリレーの時に最終ランナーが走ると、みんなが総立ちになって応援してくれる、天で殉教師たちや先に帰った者たちが、こう応援してくれてるとね、その中で私たちはこの最終ランナーとしてこの Y の時代を走るんだってことを言ったんですね。すごく心に残っていて、今でもよく覚えております。 で32年前なんですけども、あそこからいわゆる最終ランナーとしてバトンを受け継いで走ってきて、で今本当にその最終ランナーの最後のところが近づいてきたと思います。で黙示録の時代に、おそらく私たちの子供たちは間違いなく入るだろうと思われますし、私たちもおそらく黙示録の時代に入っている可能性があると思います。そういう時代に来ているわけですね。で、私たちプロテスタントだから26世紀たちのことは知識としては知ってはいても、そこまで特別関心があったわけじゃないのに、神様は予言を通して語ってくださり、実際に長崎に足を何度も運ぶ中で、彼らを通していろんなことを、示してくださったわけですね。でこれは特別な意味があると思います。でこの場合の時代に、彼らから始まった大きな神のヒストリー、神の物語の最終ランナーとして、私たちが彼らが願ったこと、彼らが祈ったこと、そして、彼らが殉教を持って神に捧げた結果として受けるべき祝福、エンディングストーリーで言いますけれども、殉教のこの物語は終わってなくて、最終章をこれから書く、私たちは神の筆になるんだと。でそれは彼らが願い求めたことの答えであり、もちろん神の答えなんですけども、それだと思うんですね。 じゃあそれは何なんだろうかということですね。で、次回時間でお話しますけども、まあ、いくつかあるんですけど、一つはですね、間違いなく永遠の命、救いだと思います。最後の最後まで、彼らが願っていたことは人の救われることでした。まあ、彼らは日本人だったので、まあ、6人の神父以外は日本人だったので、日本で殉教したので直接的には日本人の救いだったんですけども、でも救われることだったんですね。で、パウロ・ミキが最後に許しの説教した時もお日も言いましたけども、秀吉のことも昔の仲間の、寺田半三郎のこともその槍を向けて今殺そうとしている人のことも許しますよってだけじゃないんですね。もう許してる、そんなことはいい、それよりもとにかくイエス・キリストを信じて、あなた方もこれからパラダイスに一緒に行ってほしいということを彼は言ったんですね。で、26人たちみんな形は違うけれども、自分の家族や自分の友人や自分をこう罵倒する人たちに対して救われてほしかったんです。キリストを信じてこの命に預かってほしかったんです。で、それなぜかって言ったら、彼らは、天のエルサレムに憧れていた、永遠ですね、天国で憧れたんじゃなくて、本当にそれを、もうすでに地上にいながら知ってたんだと思います。知的にじゃなくて霊的に本当に天国がある、で、ここが素晴らしい、この方がはるかに素晴らしいってことを、だからこう自分を迫害したり自分を殺す権威のある人に逆に、いや、あなたのことキリストを信じましょうってこう目を見て言ったんですね。ルドビコなんかは山本村で、自分を殺す権威のある人に向かって、相手の目を見てにっこりと笑って、いや、あなたのことキリストを信じましょうって言ったので、その寺田半三郎の方が先に目をそらして、もう分かった、もういいって言ったんですよね。で、本当に心から天国をしてた、そしてそれを伝えたかったんですね。で、私たちは彼らの祈りの答えだった。この前の時代にね、人々の救いのために持ち上げる時代に生かされたんですね。で、長い間訓練が続きました。忍耐、忍耐、また忍耐、ね、訓練、訓練、また訓練、しばらく住んでまた試練、どこまで行くのこの試練っていうのはですね、しばらくそういう戦いがついたんですね。でもその中で、お昼パウロもやりましたけども、本当に神様の深い愛、自分たちのどうしようもない罪の深さと、それを許される神の愛と、許されるだけにそれさえ生きにしかされる神の、ちょっと言葉にできない偉大さといいましょうか、大きさといいましょうか、愛の大きさっていうのを皆さんは生活の中で実際に体験してきたと思う。で、神様がおしがさったこの愛を、この真実を、この命を彼らが本当に知ってほしかったように、私たちもこの彼らの答えとしてこの愛の時代に伝えていく使命が与えられていると思うんですね。で、聖霊が通してくれますし、天で26世だけじゃなくて彼らに次ぐたくさんの殉教者が祈っています。そしてその祈りの答えとして、私はこの時代にこれからいよいよその大収穫、ちょっと考えられないような大収穫、一人を通して100万人と言われましたけれども、私は必ず起こると思っています。まさに神の言葉だと思っています。そういうことが本当に起こってくると思います。インターネットの働きなどいろんな方法を通して、でその働きに入っていくんですね。で、それは彼らの願ったことの答えの一つとして起こってくることだと思うんですね。で、まあ、天に憧れていてその永遠のことですね。で、もう一つですね、ここからはですね、歴史を調べても書いてないので、あくまで推測になりますけども、彼らは私の思うには、だから断言しません、私の思うには26人の殉教者たち、特に日本人の人たちは、まあ、海外から福音を聞いて、彼らは当時ヨーロッパですけどね、イスパニアを中心とする、明治になってから今度はアメリカですけども、で最近は韓国ですけれども、まあ、海外から来た福音を聞いて信じたわけですね。で、今度は彼らは今度は自分たちが海外に出て行って人々に救われてほしいと思ってたと、これは断言できません。そういうことを願ってたんじゃないのかな、そういうことを、まあ、当時だからね、夢見ていたんじゃないのかな、当時の人たちって海外に行くところで夢みたいですからね、でも願ってたんじゃないかと思うんですね。で、この群れが始まって一番最初の頃に予言が始まった頃、私が聞いた範囲ですよ、私が聞いた範囲で、よく出ていた予言は海外宣言のこと、特にポーランドのこと、もう一つは26世紀のことを始めて殉教のことだったんです。どちらも三大非難されました。でもどちらも今はすごく大きなポイントになっていますけども、面白いのは殉教のことと海外宣言のことは他にもあったと思います、もちろん。でも結構予言としては大きなウェイトを占めて私には響いてたんですね。私はそれはすごく心に残ってるんですね。で、海外宣言のことと殉教のことが同時に語られたってことは、なんかすごく私は意味があったと思っています。で、日本の国が今は殉教といってもあんまり極端ではなく、だいぶなってきました。まだどうか分かりませんが、でもだいぶなってきました。 でもそれはほとんど世界に行ってなかったからです。世界に行けば20世紀は20世紀までで最大の殉教の時代だった。21世紀はもっと厳しい殉教の時代になると思う。本当はさっき山岡総理が参与した時にここで何人かフィリピンの男性たちが踊りを出たと。ダンスで献身した人たちがかっこよかったんですよ。でその人たちが、彼らは冬の白馬キャンプに来たかったんです。来るつもりなんです。で、大切に休みを休まないで日曜日も教会に毎週来て、そして、今回白馬神から7人の人たちがですね、まとめて休暇を取って、そして、まあ、ちょっと7000円から行くからちょっとお金がかかるんですけども、でなかなか飛行機を会社が OK 出さないと取れないから、先に取れば安いんだけどちょっとかかるんですけど、それでもいくらかかっても行くと彼らを決めて、まあ、来ようとしたんですけど、先ほど上司が呼び出されているんです。で今頃いろいろ言われてるんでしょうけども、皆さんお願いしてください、ね、彼らは本当に来たいと思っていますね。で来ようと思ってるんですよね。でそういうことが起こってるんですけども、海外に福音を伝えていく。私はフィリピンに自分たちがいましたし、石の神殿の前から最初何回も行ってフィリピンで殉教を見てきました。これは私の勝手なことですけど、その祈りの答えとして今長崎教会にたくさんフィリピン人が出てるんです。たくさん出てるんですね。20人の時は少ないな今日はと思うんです。一時は50人です。今一時はもうフィリピンに作らなくなったんで、新しく来なくなったから、それでフィリピンの人たちは少なくなりましたけども、それでも20人はいます。でそういう状況なんですね。でこれは行ったことの私は報いだと本当に思っているんですね。で神様はこの国で福音を伝えるだけではなくて、この国で福音を伝えて必ず伝えていきます。今まで見なかったような、私は1000万人というより上位に申し上げて、九州だけで1000万人と思っています。九州だけで1000万人、日本全国で、9000万以上伝えてほしいですよね。リバイバルって言うんだから、1億2000万というのは9000万以上伝えてほしいって本当に思っています。神様なら簡単にお出来になるだろうと、バカだと思う人は私は信じてるんです。それでそこで生まれてないんですよね。その人たちがキリストと他人のために喜んで命を捧げてほしいんです。ある方は行ってすぐ殉教でしょ、ある方はそこで人生を使い尽くしてほしい。その民族のために、その人たちのために、自分の時間を使い尽くしてそこで福音のために生きてほしい。で私そういう働きをすごく推したいという願いだったんですけど、これは私は自分じゃなくて神様が与えたビジョンだと思いますし、この時代のクリスチャンたちの使命だと思いますし、26の殉教たちの答えだと思っています。もう話を終わりますけれども、さっき喜びが、その日の話をちらっとしましたけど、その人私はその日が大好きなんですね。ペトロ・バプチストってね、リーダーの人が涙を流すところなんですけども、彼はずっとやってきて、全然自分が殉教することは喜んで受け取ったんですけども、仲間も一緒に殉教していくので、これからキリスト教会どうなるんだろうって、京都に、大病院と、それから貧しい人の家っていうのを作ってましたから、フランス教会なんです、そういう働きをしてで、あそこに残してきた人たちが今日ご飯を食べてるかな、今日ちゃんと手当て受けてるかなって、そのことは心配なんだって書いてあります。ものすごく私、そういうの好きなんですね。今日ちゃんと食べてるかな、今日、ちゃんとやってるかな、大丈夫かなって、そのことを心配したら心が聞いていたんだ。そして仲間まで殉教していく。この国に救いがこんだけ進んできたのに、せっかく進んできたのにどうなるんだろう。そしてその時にまだ救われてない日本の人のことを思うと、もう涙が止めてなく流れたんですね。彼は神父ですから結婚はしていませんが、イスパニアにスペインに自分の兄弟も親もおじさんもおばさんもいとこもめいっ子もいっぱいいたんです。でも彼はそんなことは全く頭に出てこなかった。彼の頭にあったのはこの国日本の救われてない魂とクリスチャンのこれからのことと、京都の家で来た大病院と貧しい人たちが今ちゃんと食べてるだろうか、生きてるだろうかっていうことが心配で、ボロボロ涙が出てたまらなくなったんですね。で、まあ、それこそパウロみたいですね、見ていて、まあ、彼は分かったわけですね。ところが、まあ役人たちがですね、それを見ながらですね、あざ笑うんですね、バッティングしないで。ほら、見てみろよって。あんな巧妙な神父だって、やっぱりもう、あさあさって神父と分かれば、怖くて泣いてるわよって言うんですね。それをパウロ向きは聞いた。パウロ向きは武士出身ですから、誇りと早く言ったんですよね。それでですね、すぐペトロ・パウロが飛んでいくわけですね。神父様って、私があなたの名前がよく分かりますって。 でもあの人たちは馬鹿にして、あなたは死は怖くないでと思ってるんですよって言ったらですね、ペトロ・バプティストはですね、その自分を馬鹿にした人たちが怒ったんじゃないんですね。その人たちをつまずかせて、キリストを信じる人につまずいてほしくなかった。その人たちも、キリストを信じて一緒に天国に行ってほしかった。だから涙を止めるんです。ポロポロに涙を止めて、その人たちに向かって笑顔を見るんです。その人たちもキリストを信じてほしかった。涙が止まらなかったのは、まあ、素晴らしいけど、涙を止めて、その人が自分をあたけって言った時にも何とかしてくれたようとしたんですね。これはミッショナリースピリットと私も思います。で、そういうスピリットを持った生きた本物のクリスチャンがこの国日本で爆発的に生まれて、この21世紀キリストが再臨されるであろうこの時代に、たくさんのためのところに行ってイエス・キリストの召し伝えて、そのために時間と人生を使い尽くして、ある人はすぐに殉教する、ある人は長い間稽古まで生き切って福音を伝えることに生きる。それが彼らの恵みに対する答えだと思いますし、それを頑張らなくていい。神はそういう恵みをこれから必ず開かれると思います。信じている人々に、それを信じて受け取る人々に、神はきっと知らせると信じて受け取る人々に、神様はそういう恵みを開いてくださって、その働きをさせてくださるというふうに私は信じているんですね。最後に、私東京アンテナ教会の職員だったんですね。しつこいですけどもすごく嬉しいんですね。長崎教会にも神様が与えた大切な使命があります。信仰の町を作るとか、十字架、特に重い十字架を負っている人々のところに行くとか、公にできない宣教を積極的にするとか、いろいろ使命があるんですけども、東京アンテナ教会には群れ全体の中心としてやる使命があって、人々を使わして、アンテナを使わしていく、実際行かれるでしょうし使わしていくって使命があってね。で、私は自分も行くのも好きですけども、たくさんの人を使わしたいっていう願いがあったんですね。で、その飯を持っておられる格納教会の一部になれたんです、ね。その教会を通して神はこれから21世紀すごいことをなさると私はもう確信しておりますけど、その中の一部になれたんです、ね。だからその働きを担っていけると思うと本当に嬉しいんですね。で、この殉教世界にわざわざ時間とお金をかけて集まってきた皆さんに、神様はこの前の時代にこの民が救われるだけじゃなくて、救われた人々が全世界に福音のために出ていく、喜んで出ていく、喜んで命をかけて命を捨てて、捨てるってのはポッとする瞬間じゃなくて、使い尽くして福音のために生きる人々が起こる方が立てられていくために、お互いの人生を思い存分神の願う通りに使っていただきたいなっていうふうに思いますし、そうしてくださると信じています。お願いします。天の父様、御言葉をありがとうございます。それに続きまして、顔を通してあなたは豊かにご誇らしくなさり、神の言葉を与えてくださって、この言葉によってこの終わりの時代を最後まで生きることができるように導いてください。イエス様ね。